ストーンジャーニー宝石と旅に出ようパワードバイハスナ。このチャンネルは宝石の美しさと奥深さに魅了されたジュエリーブランドハスナの創業者である白木夏子と宝石ナビゲーターの恵みが宝石の歴史や言い伝え世界各国の産地石の魅力やおすすめのコーディネートなどを楽しくお話ししながら宝石とともに豊かな人生を旅していくための番組です。こんにちは皆さん、ジェムストーンジャーニー宝石と旅に出ようへようこそ。私はジュエリーブランドハスナの白木夏子です。
はい、こんにちは、宝石ナビゲーターのめぐみです。
はい、5月の誕生石はエメラルドが有名ですね、はい、青々とした、まるで5月の森というか新緑のような、
そうですね、
色でとても美しいですけど、はい、もう一つまた緑系の石ですけど、はい、翡翠があります、
はい、そうなんですよね、うん、はい、
はい、
ジェイド、
うん、
はい、
うん、
翡翠はですね、特に東洋において非常に深い精神性を持つ宝石として知られてますよね、
うん、そうなんですよね、うん、もう翡翠といえばね、マガタマみたいな感じで、
あ、そう、うん、直結するぐらいの、
そう、
なんかこう神秘的な存在ですよね。
そうなんですよね、こう宝石っていうか、なんかお祈りの時に使うお祈りとかスピリチュアルに近いものっていう印象がありますね。
そうですよね、うん、本当にまさにその通りで、うん、翡翠といえば中国ってイメージされる方もね、うん、いらっしゃると思うんですけども、うん、翡翠は中国では古代から玉と呼ばれていて、うん、単なる装飾品ではなくって、うん、人格や徳を象徴するものとね、うん、されてきたんですよね。
人格、徳ってなんか
徳
すごいですね、
重みあります
ね、すごいなんか中国っぽい徳、
そう、本当に、うん、本当にそうなんですけど、儒教ですよね、儒教では翡翠は仁義礼智信という徳を体現する石とされていたんですよね、うん、そうだからね、美しさだけじゃなくって、うん、人としてどうあるべきかを映す存在、うんね、ちょっと重みありますけれども、そういうね、存在感の、はい、存在感と意味を持つね、はい、のが翡翠という存在なんですね。
仁義礼智信だから、仁は人弁に仁って書いてね、仁義の仁、仁義なきなんかみたいな、そういう仁義の仁と義は義、
はい、
ね、礼儀正しいところの義で、で、礼、礼は規律礼の礼
お礼、ね、ね、お礼の礼ですね、うん、
で智は知性の知、
うん、そうですね、
信は信頼の信っていうね、
はい、
いや、はい、そういう徳を体現する石と、
すごいですよね、
すごいですね、なんかそんな意味があったんだって
ね、
人としてどうあるべきかを映す存在、
映す存在、
すごい東洋っぽいですねこれ。
確かに、
全然、
確かに本当にね、夏子さんおっしゃるようにスピリチュアルな感じというか、
いやなんか精神性っていう意味で西洋の宝石感と全然違いますよね、
この全然違いますよね、
びっくり、
本当にここまで持ってくるかっていう感じなんですけど、なんか西洋ではその宝石の価値ってこう光だったり輝きがすごくね重視されますけど、翡翠はもうむしろ内側からにじみ出すような美しさっていうのが価値とされてるんですよね。
確かにこう磨き上げてダイヤモンドみたいにこうキラッキラするようなそんな感じではないけど、うん、まあ、静かにそこにあるこう、うん、美しさがありますよね。
そうですね、そう、静けさというか、本当にこう静かなどっしりとした重みをね感じる存在感がすごくこう東洋的な美意識に深く結びついてるんですよね。でさらに翡翠は死と再生とも関係していると言われていて、なのでこう古代の中国では亡くなった人の体を守るために翡翠の装飾が使われてたんですよね。
玉衣、玉に衣って書いて玉衣っていう、
はいはいはい、
のが、
そう、
あって、それです、
ね、あれ、すごいですよね、こう衣っていうかもう貼り合わせるみたいな、すごい 見たことある方いらっしゃいますかね、うん、こう、うん、翡翠の板状の翡翠をこう、うん、つなげていって覆うんですよね、
そうそうそう、その
遺体を、
そうなんですよ、
そう、すごいんですよ、
ちょっとあの気になる方はね、ちょっと玉衣って、
はい、
検索してみて、
翡翠とか入れるといいかもしれない
ですね、そうですね、玉衣、翡翠、
そうそうそう、うん、はい、そう、数千枚のこう翡翠を糸でつないで作られた、うん、まあ、装束なんですけどね、うん、そうだからなんかもう翡翠ってこう本当それほどまでにこう魂を守る石みたいな考えられ方をされてたんですよね、
うんうんうん、いや現代の私たちが身につけるジュエリーとはね意味の重さが全然違いますよね
全然違う、ジュエリーとかとも超えてますよね、うん、もう体全身をこう覆う石として、ね、
うん、そうそうそう、お守り、
ね、守る、うん、ねえ、お守りとかね祈りってさっきおっしゃってましたけど、うん、まさにそんな感じですよね、うん、そうだから日本でも翡翠はすごく特別な存在なんですよね、うん、そう最初にマガタマっておっしゃってましたけど、うん、縄文時代から使われていて、
う
ん、まさにそのマガタマとしてね、うん、祈りの道具になってたんですよね、
うんうん、そうそう有名なのがねあの糸井川の、ね、
はい、
あの翡翠、
そうそうそうそう
ですね、
ありますよね、うん、そう、あの日本って本当に実を言うと世界でも数少ない翡翠の産地の一つなんですよね、
うんうんうん、
ね、だからもう昔からそうやってこう古代からやはりこう祈りの道具として使われていて、
うんうん、
でさらにもうなんか翡翠のだから存在自体が権力とか守護とか、
うんうんうんうん、
あと精神性をね象徴する石として、
うんうん、
あのもう日本だけじゃなくて中国もそうだし東洋全体に共通する価値として、うん、そういう扱われ方をずっとされてきたんですよね、
うんうんうん、うん、そう権力守護精神性を、うん、象徴そうですね、まあ、東洋全体、うん、そうですよね、うん、この前、はい、あの私初めて出雲大社に行ってきて、
はいはい、
うん、ここでも翡翠のなんかいろいろ置いてあったようなう、うん、
ね、
ありましたね、
翡翠ってなんかそういう本当にこう、うん、ちょっと神聖なというかね、
うんうん、
そういう使われ方を日本でも中国でもされてたというのが面白いですよね、う
ん
う
ん、ね、面白いですよね、なんかあの、うん、空港とかに翡翠のガチャガチャとかがあったりして、
ありますよね、
そうそうそう、あ、ガチャガチャがあると思って翡翠ガチャそう、あのマガタマガチャみたいなのがあったりして、
ね、そう、マガタマ入ってるのありますよね、
うん、そうそうそうそう、あ、こういうのがあるだなと思って、ね、そうそう、うん、
なんかね御徒町とか行くとちょっとお店の片隅でね、
うん、ああそうそう、ありますよ、売ってますよね、
はい、
ね、
売ってます売ってます、
買われるんですかねあれ ね,
ね、
うん、好きな方はね、うん、
本当に、
ね、もしかしたらなんかインバウンドというか観光客が買いたいかもしれないですね、 ああいうの
そっか
もしかしたら
そうかも、東洋的な、う
ん、ね、
お土産物として、
うん、
あ、そうかもしれませんね。
ね、すごいちょっとアジアっぽい。
そうか、そういう、うん、ね、海外のこうガイドブック、うん、日本のガイドブックだと翡翠のこととか書いてあるのかもしれないですよね。
うん、そうかもしれない。そうそうね。
ね、
日本人はなんか改めて買おうとかあんま思わない。どうだろう、買うのかな、みんな。
あんまな
んか、うん、思わないかもしれないけど、もしかしたらね、
はい、
うん、そういう東洋の、うん、精神性に触れたいみたいな感じの方はね、はい、
ね、
うん、興味を持つかもしれないですね。
はい、
うん、
確かに。
うん、
そうですね、
そうですね、
ちょっと独特なね、
うん、
存在感のある石が翡翠ですよね、
うん、そうですね、
うん、
翡翠はね、まあ、美しいものだけど、まあ、美しいから飾るとか身につけるというよりも意味を持って身につける石なんだな
と、はい、うん、改めて、ね、そうですよね、
うん、感じましたね、
うん、そうそうそう、お守りとか、
うん、
ね、なんか祈り守護、うん、守ってほしいですみたいな時にこう選ぶような気がしますよね、はい、
うん、
ということで、
うん、
今回はそんなお話でしたけれども、うん、次回はこの翡翠をもう少し現実的な視点からですね、うん、鉱物としてあと産地とかそういう部分のね、うん、お話をしていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます、どうぞ次回もお楽しみに、は
い、ありがとうございました、
ありがとうございます。